皆様おはようございます。この大切な主日礼拝でご奉仕させていただけますことを、とても光栄に存じています。イエス様と皆様のご期待にどれほどお答えできるかは甚だ疑問ですが、心を込めて御用に当たらせていただきたいと思います。まず宣教に入ります前に一言皆様に感謝を申し上げたいと思います。昨年の4月から私ども家族5人はこの久留米教会に転入会をさせていただき、間もなく1年経とうとしております。この間本当に温かいお交わりの中でご一緒に礼拝に預かりながら、私たちはとても元気になりました。毎回の礼拝を楽しみに1時間半のドライブもワクワクしながら通ってきております。また無牧師教会での奉仕のためにも本当に皆様がお祈りで支えてくださっていることを心から感謝したいと思います。おかげさまで無牧師の教会の方々もとても元気になられ、そして一緒に礼拝を喜べる、それが毎回の楽しみとして私たちも奉仕をさせていただいています。新年度からはまた新たに他の奉仕の教会が加わりますので、久留米教会に来る回数が少し少なくなります。どうぞ祈りのご支援を心からお願いします。そして久留米教会に来るときはルンルンでやってまいりますので、よろしくお願いいたします。今日は世界バプテスト祈祷習慣を覚えて礼拝を守ります。バプテストの群れが共に心を合わせて世界各地で労している主の働き人のために祈りを捧げ、真心を込めて献金をする、この時期私は毎年初心に戻される思いがしています。日頃は目の前のことで精一杯、仕事や家事、そして家族のことなど一喜一憂している私に、イエス様がお前はそれだけでいいのかと問いかけられる気がします。閉ざしている心の窓を世界に向けて開くとき、それが私の世界バプテスト祈祷習慣です。昨年の6月私は久しぶりに映画館に行きました。それは関心領域という映画で、80年前のアウシュビッツを取り上げた作品でした。朝日新聞の天聖人語にも掲載されるほど話題になった映画でしたが、私はできれば見たくないと思いました。これまでホロコーストに関する映画やドキュメンタリーは何本も見てきましたが、その度にジェノサイドの残虐なシーンに打ちのめされてきたからです。この映画もおそらくそうだろうと思いました。けれどもぜひ行こうよ、これは絶対見るべきだと誘う夫の言葉に負けて、しぶしぶついていったのです。関心領域というタイトルは、ポーランドの郊外にあるアウシュビッツ収容所を取り囲む40キロ平方メートル、だいぶ大きいと思いますが、その地域一帯を指すもので、ドイツの親衛隊が使っていた言葉です。物語はアウシュビッツ収容所の所長ルドルフ・ヘスの家族の生活を淡々と描写したものでした。彼らは自然に囲まれた豪華な屋敷で、何人もの使用人に仕えられて裕福な生活を送っています。食卓にはいつもごちそうが並び、5人の子どもたちは花々が咲き乱れる美しい庭を駆け巡り、川遊びに興じ、一見セレブの幸福な日常風景を描写しました。ところが彼らの広い屋敷は、 高い壁に囲まれていました。そしてその壁の向こう側にはアウシュビッツ収容所、そこでは日々殺戮が繰り返され、銃声と怒号、悲鳴が鳴り響き、また黙々と焼却炉の煙が立ち上っていました。そして毎日ユダヤ人を運んでくるすし詰め列車の汽笛が響いていました。しかるに高い壁のこちら側では全く異なるのどかな世界が広がっていたのです。私が特にショックを受けたのは、ヘスの家には定期的に壁の向こう側から、まるで戦利品のようにユダヤ人たちの品々、衣類が運ばれてきた時、それをドイツ人が群がって分け合うシーンでした。まず所長のヘスの妻が一番高価な毛皮のコートを選びました。彼女は早速鏡の前に立って、ふかふかしたコートを羽織りました。くるっと回ってポケットに手をやると、そこに口紅が出てきました。それはその毛皮の持ち主、ユダヤ人女性の口紅でした。彼女はそれを平気な顔で、何事もないようにくるっと回して、自分の唇に紅を刺したのです。隣の部屋では金歯をまるでおはじきのように並べて子供たちが遊んでいます。私は次第に気分が悪くなってきました。壁の向こう側の焼却炉から人間の焼け焦げた匂いがスクリーンを通して私まで流れてくるような、そんな思いがいたしました。原作者マーティン・エイミスは、あのナチの人たちはごく普通の人間でした。けれどもあの衝動は普通の人間の心の中から出たのですと鋭く書いていました。80年前にルドルフ・ヘス一家が暮らしていたその邸宅は現在一般公開されています。古い窓にはどれもきれいな模様の入ったすりガラスがはめ込まれているそうです。一家は家から収容所を見たくなかったのか、もしくは自分たちの生活を外から見られたくなかったのか、今は定かではありません。私はこの映画がまるで今の世界を、この状況を映し出しているように思えて、不気味さを覚えました。現在ウクライナ、ガザ、ミャンマーなど世界の至る所で戦争、殺戮、略奪が繰り返され、また自分の国が一番だという自国ファーストを叫ぶ指導者たちで世界は揺さぶられ、尊い命がもてあそばれています。本当に世界が混沌となってきています。昨日アカデミー賞が受賞されたというニュースを見ました。それはドキュメンタリーで、ノーアザーランド、他に祖国はないというパレスチナを映し出したドキュメンタリーです。この映画を作ったのはパレスチナ人とユダヤ人、彼らの友情もそのドキュメンタリーには表されているとニュースでは報じていました。本当にこの世界がどうなっていくのか、その毎日私たちは世界各地の惨状を映像から受けています。傷ついた人々、怯える子どもたち、愛する家族の遺体を前に 泣き崩れる人、さまよう難民の人々、私たちは遠い場所からその光景を映像で眺めています。まるであの関心領域の壁のこちら側で平穏な生活をしているのは私たちではないかと思えるのです。私たちも心の窓を開いてみましょう。きっと聖霊の風が流れ込んでくると思うのです。あなたの隣人とは誰か、神の平和を作り出すものは誰か、主イエスの問いかけに一人一人耳を澄ませましょう。ここで世界バプテスト祈祷習慣について少しお話をさせていただきます。この働きがアメリカの南部バプテスト連盟宣教師だったロティ・ムーンに起源することを皆様はもうご存知だと思います。ロティ・ムーンは1840年に生まれ、やがて神様の召しを受けて神学校に学びました。そして33歳で宣教師となって中国に赴きます。どうして彼女が宣教師になったのか、私たちは意外とそのあたり知りません。昨日は国際女性デーでした。新聞にもよく書かれておりましたけれども、女性の地位向上のため国連が定め、世界中で女性たちが互いに言葉を交わし励まし合った一日でした。このロティ・ムーンが神学校で学んだ時代、あの時代はジェンダー差別、女性差別がとても強く、女性が神学校で学んでもどんなに優秀であっても、アメリカ国内ではどこにも働きの場が与えられなかったのです。それでロティは独身女性、33歳の若さで中国に赴きました。彼女は使わされた中国の地で40年間懸命にイエス様のことを伝え、人々に仕えていきました。当時の中国はとても貧しく、たびたび飢饉に襲われます。ロティはそのたび自分の給与を捧げながら支援活動を行いました。けれども世界中が恐慌に陥り、アメリカ国外伝道局からの支援が滞るようになり、ついに途絶えてしまったのです。1912年8月、ロティは最後の預金を全額引き出し、飢えに苦しむ人々のために全てを捧げました。空っぽの通帳に彼女はこう記しました。私のような寂しさを味わう宣教師が今後二度と起きないように。ついにロティ自身も極度の栄養失調から餓死寸前となり、やむなく帰国の船に乗せられました。けれどもロティは祖国の土を踏むことなく、立ち寄った神戸の港で1912年クリスマスイブの朝、愛する中国の友の名を呼びながら天に召されていったのです。ロティの墓にはこのような言葉が刻まれています。40年間中国に伝道した南部バプテスト連盟の宣教師、死に至るまで忠実なる者、ロティ・ムーン。南部バプテストの女性たちはこんな悲しいことがもう二度とないようにと、女性の伝道は女性の手でという言葉をスローガンに、ロティ・ムーンクリスマスオファリングを立ち上げます。 これが世界バプテスト祈祷習慣の始まりです。日本でも1931年からこの働きに連帯してきました。私は時々質問を受けます。どうして女性が中心になって世界祈祷習慣を推進しなければならないんですか。この働きはジェンダー差別の中で女性たちが力を合わせ伝道活動を推進してきたこと、またこの働きは神様からの使命だと女性たちがしっかり受け取って次の世代につないできた、その流れの中で私たちは今働いているのです。ロティームーンの生き様はまさに今朝お読みいたしました聖書の箇所に重なってくるように思います。ヨハネによる福音書6章をご一緒に見ていきましょう。主イエスと弟子たちはカペナウムから船でガリラヤ湖の向こう岸に渡っていきました。ところが群衆たちがイエス様を追いかけて湖の岸辺を伝ってやってきたというのです。ちょうど時は折しも杉越の祭りの時、エルサレムに向かう巡礼者たちが加わり、たくさんの人が主イエスの御そばにいた。彼らはすっかり疲れ、また空腹でした。イエス様は彼らに同情を寄せられ、食べ物を与えようとお考えになったのです。そこでフィリポに、この人たちに食べさせるためにはどこでパンを買えばいいだろうかとお尋ねになります。どうしてフィリポだったのか。それは彼がベッサイダの出身で、その地域のことをよく知っている人物だったからです。けれどもフィリポの答えは絶望的でした。メイメイが少しずつ食べるためにも200デナリオンのパンでは足りないでしょう。200デナリオン、当時の労働者の1日の賃金、1人分の賃金は1デナリオンでしたから、それを今のお金で換算してみますとざっと20万ぐらいと考えてもいいかもしれません。その金額であっても焼け石に水ですよというのです。フィリポの答えは彼だけではなく極めて常識的な見解でした。現にその場には男たちが5000人いたとあります。男性だけで5000人、その場に女性や子どもたちはいなかったのでしょうか。いいえ、後に子どもが登場しますので、当然女性も子どももたくさんいたわけです。当時は女性や子どもは物の数に入れられておりませんから、人数としては出ていませんけれども、大勢の人が5000人をはるかに超える数いたということは推測できます。それでは万事休すと思われても無理のないことでした。ところが弟子のアンデレが主イエスのもとに一人の少年を連れてきたのです。イエス様、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人たちではこれじゃ何もの役にも立たないでしょう。少年のお弁当ですから、このくらいだったでしょうか。決して大きくありません。しかも大麦のパンというのは貧しい人たちの食べ物、安くて粗末なパンです。魚にしてもガリラヤ湖で獲れたイワシ程度のこのくらいの塩漬けした小魚でした。そのお弁当を主イエス様は にっこり笑って受け取り、そして祝福の祈りをなさったのです。するとそこに想像を超える奇跡が起こります。5000人の男たちに加えて、その草の上に座っていたたくさんの女性や子どもたち、すべての人が満腹したと聖書は記しています。残ったパンくずも男たちが持っていた12のかごいっぱいになったとあります。当時は旅行をするときには腰にかごをぶら下げていましたから、12人の弟子の12個のかご、それがいっぱいになるほどだったというのです。ここで私たちは2人の存在に目を留めたいと思います。まず弟子のアンデレです。彼が少年を主のもとに連れてこなければ奇跡は起こらなかったかもしれません。アンデレは私に何ができるだろうかとまず考え、主イエスに信頼してとりあえず少年を連れてきました。彼自身はそれが何を意味するのか、それから先どうなるのか全く予測もできませんでした。けれどもアンデレはイエス様を信頼してそれを行ったのです。そしてアンデレはその行為によって奇跡の備えをしました。私たちも誰かを教会にお誘いしたい、この方に聖書を差し上げたいと思うとき、それがそれから先どうなるのか全く分かりません。けれども私たちもイエス様に信頼して教会にご案内し聖書を差し上げるのです。その小さな行為、それが祝福の始まり、奇跡の備え、主イエス様がそれを御手に受け取って不思議な御業を始められるのです。もう一人は少年です。物の数にも入らない小さな子供、ささやかな食べ物しか持っていなかったにもかかわらず、彼は勇気を出してイエス様の前に差し出しました。おそらく彼はイエス様に食べていただきたいと思ったのでしょう。彼がその行為をしたとき、奇跡が起こります。もし少年がパンと魚を差し出さなければ、奇跡は起こらないまんまだったでしょう。ウィリアム・バークレーはこの少年の行為を奇跡の素材となったと書いています。事実、その小さな捧げ物が今私たちが聖書を通して知れるほどの奇跡の素材となっています。ロティ・ムーンの生涯も地球の片隅での目立たない一人の人生でした。けれども彼女の働きが今世界バプテスト祈祷習慣として世界中で継承されています。大きな祝福はロティ・ムーンの献身という小さな奇跡の素材から始まりました。私たちもロティの祈りに合わせて今世界祈祷習慣を守っております。私たちの働きはわずかかもしれません。また捧げ物も本当に少しかもしれません。けれどもそれを主の御前に真心を込めて差し出すときに、奇跡の素材としてイエス様が受け取ってくださいます。大いなる祝福はここから始まります。最後に一つ証しをして終わりたいと思います。夫の父踊り敏夫について少しお話をさせていただきます。父は鹿児島県の移住院に生まれ、そして戦後は鹿児島県庁の 公務員となって働きました。30歳になった時、主の召命を受けて父は伝道者の道を歩き出します。献身当時、まだ私の夫は6歳でした。そして3歳、2歳の妹が2人。この2歳の妹は今横浜で牧師をしています。この幼い子供たちを連れて、父は妻と共に四国今治の地に開拓伝道に入ります。今では開拓伝道という言葉はもう使わなくなってしまいましたが、当時は本当にゼロからの、何もないところからのスタートでした。まだ戦後の混乱も残っていたらしく、住まいも長屋住まいからスタートしたそうです。今治伝道は有志の支援から始められたということで、経済的にとても厳しかった。ある時は牧師給を週単位でいただいていたそうです。つまり礼拝が終わった後、会計さんから頂戴するそのお金を持って母はお米を買いに行ったと聞きました。懸命の開拓伝道の働きによって、主イエス様を信じる人々が今治に起こされ、そして大きな礼拝堂が与えられ、教会組織をすることができました。両親は16年間そこで働きました。本当に教会が豊かになっていく、そのような中で連盟から父に次の開拓伝道の要請が来たのです。それは東大阪での開拓伝道、そしてその後10年後には神戸の西教会。結局父はその伝道者の35年間で3つの教会をゼロから立ち上げました。最初の今治伝道は本当に大変だった。2番目の東大阪教会、そして神戸西の開拓の時は、世界バプテスト祈祷習慣から国内開拓伝道支援として皆さんに支えていただいて、その働きを力強く推し進めることができました。そしてそれぞれのところに素敵な街道、そして教会組織をすることができました。父は35年間貧しい、また苦労の連続でした。母や子供たちも苦労したのは言うまでもありません。夫もアルバイトしながら、奨学金もらいながら頑張ったらしいです。両親は牧師を引退した後、福岡で私たちのそばに来て一緒に暮らしてくれました。やがて父が召される時、87歳の時、最後は重い肺炎で召されました。ですからきつい酸素マスクを口にされ、もう話ができなくなっていました。最後の言葉を父はノートに書いてくれました。震える耳ずばれのような文字、教会の看板を書くように達筆だった人だったんですが、震える文字を書きました。何と書いたと思います？ああ楽しかったと書きました。そしてみんな仲良くねと書いてくれました。主イエスに生涯を捧げて伝道一途を貫いたことを本当に満足し、主に感謝しました。父さん、もうすぐイエス様のとこに行けるねと声をかけた夫の言葉に深くうなずいて、父は喜び勇んでイエス様のところに帰っていきました。父の 献身はほんの一例です。これも一つの小さな奇跡の素材だったかもしれません。このように多くの献身者、伝道者がその生涯をかけてキリストの平和を作り出すために使わされた世界で、また国内で懸命に働いてきました。世界バプテスト祈祷献金はそのために大きく用いられてきました。一人一人の小さな祈りと献金は福音宣教の働きに豊かに用いられているのです。その歴史の積み重ねの上に私たちはいます。今年度の献金がどのように用いられていくかは、機関誌世の光や本日いただきました封筒の中の祈りのリストをご覧いただいて、ぜひ祈りを合わせていただきたいと思います。インドネシア、ルワンダ、カンボジア、パレスティナ、インド、ネパール、私たちの祈りを必要とする人々がたくさんいます。またこの混沌とした世界でたくさんの難民が生まれています。国際緊急支援として献金は豊かに用いられています。この働きにつながることによって私たちも世界とつながっているのです。共に主の祝福に預かるため、主の平和をこの世界にもたらすために、私たちも喜んで参与していきたいと思います。大いなる祝福はこの一歩から始まるのですから。一言お祈りをいたします。愛と恵みに富みたもう神様、拙い器が今日は御用をさせていただきました。御言葉はあまりにも大きく豊かで深く、私たちはほんの一部しか知ることができません。どうぞ上より聖霊を下して、お一人お一人の心の中にさらに御言葉の恵みを注いでください。世界中で働く主の働き人たちが本当に安心して懸命に宣教活動をすることができるように、私たちも祈りの支援、献金の支援をいたします。どうぞ豊かにお持ちください。今日の礼拝を心から感謝し、愛するイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。